包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。
はい、包帯パンツ屋の野木志郎です。
アシスタントの三島澄江です。このポッドキャスト番組では毎月一組のゲストをお迎えしてお話を伺っていますが、今月のお客様、野木社長どなたでしょうか。
はい、全世界駆け巡ってめちゃめちゃ活躍してる日本男児の、プロテニスプレーヤーである伊藤達磨選手に来ていただきました。こんにちは、よろしくです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今までは結構この3ヶ月やってきましたけれども、かなり大御所の、まあね、年齢のちょっと高い方々をご紹介してきましたけれども、ね、今回は若手の
フレッシュで、
はい、
めちゃめちゃパワフルな楽しみやね。
はい、楽しみです。はい、では改めて伊藤達磨選手のプロフィール、私からご紹介させていただきます。1988年生まれの25歳、三重県いなべ市ご出身。9歳からテニスを始め、全日本ジュニアテニス選手権12歳以下シングルスベスト4、全国中学生ジュニアシングルスで準優勝の成績を収めるなど、早くからその才能が知られていました。高校進学後もジャパンオープンテニス選手権ジュニア部門シングルスなどで優勝。また全日本ジュニアテニス選手権18歳以下シングルス、全国高等学校総合体育大会テニス競技大会シングルス、世界スーパージュニアテニス選手権大会ダブルスではそれぞれ準優勝。在学中の2006年にプロに転向を果たされました。その後も数多くの大会で成績を残し、世界ランキングの自己最高はシングルス60位。前回のロンドンオリンピックにも錦織圭選手、添田豪選手とともに出場されています。日本の男子テニス界を牽引していく選手の一人ということで、今後の活躍が大いに期待されています。
すごいね。いやー、すごい。まあ、実は何を隠そう、私も
はい
テニスをやっていたんでございます。
過去形ですか。
過去形もう肩を壊してしまってからもうやってないけどね。
そうなんですね。
中学に軟式テニスを始めて、うん、で高校からは硬式に転向して、
はい、
で一応そこそこは関西ではそこそこのとこまで行ってそこそこやけどね。
そこそこってどのあたりぐらいまで。
大阪帝球ジュニア選手、ジュニア帝球ジュニアってあったっけ。
あ、あります。
あるよね、はい、あれで、ブロックアップや。
ブロックアップ
だからベスト8かな。
おお、すごいです、
うん、あ、すごい。
それね、有力なやつみんな休んどってほんまにね。いや、まあそういうことはありましたけど、まあでも世界のランキング、いや俺ちょっと一番初めに聞きたいのが、プロテニスプレーヤーっていうのと素人の違いって、そのプロに転向っていうの、学生の時にプロに転向したわけ。
そうですね、高校3年生の時の12月にちょうどプロの登録をしたんですけど、基本的にそういうプロの資格を取るっていうのはテニスではないんですけど、そのプロ登録っていうのをそのテニス協会に申請したらもうそこからプロになれるっていうシステムで、なろうと思えば誰でもなれるんですけど、やっぱりそれなりにやっぱり実力もないといけないし、そういう世界でやっぱりに戦うっていう目標がまあ僕にはあったので、やっぱりその高校の時からプロになりたいと思ってて、その申請をしました。
それは何ていうの、活躍できるっていうやっぱり確固たるなんか自信が、
まずその自分の中でやっぱりそのプロになるきっかけっていうのを欲しかったんですけど、その高校の時にその世界の大会、世界スーパージュニアっていう大会と、あとジャパンオープンジュニアっていう、まあ海外のトップの選手が出場する大会で、シングルスジャパンオープンでは優勝して、でスーパージュニアではシングルスベスト4まで行ったっていうところで、そこでやっぱりプロになって自分を試してみたいっていうのでなりました。
すごい。その9歳の時に テニスを始めたっていうのは自分から始めたわけ、それとも誰かに勧められて？
あ、まず姉が2人いて、その姉がそのテニスを始めてたっていうので、その小学校1年生とか2年生ぐらいの時からそのテニススクールには、あの姉の練習姿を見てたんですけど、自分はどっちかというと、まあ普通の生活でその外で友達と遊んでたりっていう生活が多かったんですけど、何かのきっかけで急にこの小学校3年生からテニスを好きになったというか、なって、そこからもう本当火がついたっていう感じで、ここまで来たって感じですね。
え、もう そしたらもうその9歳からもう必死にもうテニステニステニステニス、
はい、それまではやっぱりその当時スラムダンクとかが流行ってたので、
そうか、
僕はバスケットをしたりとか、
そうかそうか、
そういうの、まあ、いろんなスポーツをしたかったので、やっぱり、まあ、サッカーもしたりバスケットもしたりっていう感じで、その中にテニスが少しあったっていう感じだったんですけど、うん、もう小学その9歳の時になってからはもうテニス一本っていう感じでした。
テニスのどこがこう面白いって感じたんですか？
まずやっぱりそのラケットを持って動く、その中でやっぱり 対戦相手がいるっていうことで、すごい駆け引きのあるあのスポーツだっていうことと、やっぱりその技術があってもその精神力もないとその負けてしまうっていう、このまあ面白さというか、誰にでもまあチャンスがあるという。
それでも9歳の時ですよ、
気づいたの。その時は、
その時は違う、
それただ単にゲームとして、
はい、ゲームとし て,
ゲームとして、
うん、ただ単にあのテニスをしたいっていう、その好きで したかったっていうだけで、その結果とかはあの何も考えてなかったんですけど、ただそのテニスにテニスが好きだったからずっとしたいっていう思いで始めました。
性格的にその負けず嫌いっていうのはありますか？
やっぱりもう負けるのは嫌ですね。
そう
やっぱり
それはそうや、ね、
大会とかに出たらやっぱり1位を目指してしていました。
その、ごめんなさい、9歳で始めた時に、まあ、小学生でしょ、
はい、
でその教えてくれるのはお姉さん？
あ、じゃなくて普通 そのテニススクールにいるコーチの人で、
あ、もうそこにスクールにも完全に入って、
はい、入ってで習っていました。
すごいな。それでもそれは毎日じゃないよね。だけど、
ああ、毎日じゃないです。あ、最初の方は週4とか週5ぐらいで始まって、
でも週4から始めたんや、は
い、もう平日、
ほぼ毎日です
。すごいな。
そこから徐々に大会とかも出て勝てるようになったら、どんどん週5週6ってなっていって。
へえ、1回の練習って何時間ぐらいするんですか？
その当時はあの2時間ぐらいでした。ちょうどやっぱり学校もあったので終わってから、うん、で大体まあ夕方5時半から6時ぐらいから8時ぐらいまでっていう感じで、 でちょうどその僕の実家からそのテニススクールまでが移動が大体40分ぐらいかかったので、片道でやっぱりそれなりそんなに時間がなかったっていうのがあります。
それをずっと続けたわけや。
そうですね。
すごい。
やっぱりそれだけ、まあ、テニスが好きだったっていうのがあってその移動とかも全然苦じゃなかったし、やっぱりテニスが本当に好きだったっていう。
どこがこう好きだったんでしょうね、その当時。
その始めた当時はすごい嫌いだったんですけど、テニスは。それでまず試合にとりあえず出てみようということでエントリーをして、でそこでまあ簡単に負けてしまったんですよね、それの当時。でそこでやっぱりまあ負けず嫌いというか、そこで火がついたっていうか、そこでもう絶対負けたくないって思って練習いっぱいして、でその試合で勝ちたいっていうのがまあ目標だったんで、それで頑張って練習してました。
あのテニスってもちろんそのラケットを使って練習するっていうこともあるけど、僕らもやったけど基礎体力走ったりとか、もうそのラケットでボールを打つ以外の練習もやっぱりやったんですか？
それがですね、僕がやっぱりそういうのは大嫌いだったんですけどその小学校まではやっぱりそういう走るのとかも少しはあったんですけど、もう本当に手を抜いてたりっていうのがあったんですけど、やっぱり 練習よりも僕は試合の方が好きだったっていうのがあったんで、練習もどちらかというと手を抜いてたっていうのがあったかもしれないですどうやってコーチにバレずに練習しようかみたいな感じ。
へえ、それでも強くなるんですね
すごいな、うん、でもやっぱり、まあ、でもあれね、その中学高校になってくるとやっぱりそれなりに基礎体力は
もう走り込んだり、
やっぱりそうやね、
ウェイトとかもして、やっぱり体作りをしっかりして、なおかつそれでテニスの練習量も増えましたね、やっぱ高校の時は。
すごいな。世界に行き始めたって、初めて世界に行ったっていうのは何歳の時？
初めて世界に行った時はあの小学校6年生の時に、あの2週間だけ留学でオーストラリアのシドニーにテニスキャンプというかそういう感じで一人で行ったんですけど、
一人で、
はい、その時行って、でその現地には日本人が何人かいたので、まあ良かったんですけど、やっぱりまあその言葉の壁というか、もう英語も全然わからないですし、ただそのテニスだけ教えてもらおうということで、その親がその飛行機代とかも払ってくれて行ったんですけど、まあ今思えばやっぱりプラスって思いますね。やっぱそのいろんな選手がいたりで、自分も何が足りないのかっていうのをそのオーストラリアのコーチが教えてくれたりしてたので、その2週間はすごい不安だったんですけど、2週間終わるとやっぱすごい楽しかったって思ってましたね。
そのちょっと待って、小学校6年生でしょ、うん、そのコーチが日本語ちゃうよね、
日本語じゃないです、
英語でそれ言うてくれ、理解できたんや。
そのコーチの奥さんが日本人だったんで、その奥さんに役立つ通訳
なるほどなるほど、
ね、
試合で初めてその公式試合みたいなんで海外に初めて行ったっていうのは
中学校3年生ですね。その時もその大会、ジュニアの大会でその上位に入ると、その海外遠征でテニス協会のお金で行けるっていうのがあったので、それで3週間ぐらいオーストラリアにまたそれも、うん、あの遠征行って、そこでもすごい良かったです、成績は。で、まあ、グレードがやっぱりまあ一番低いところだったんですけど、それでもやっぱり外国人とできるっていうことはすごいあの経験にもなりますし、それでやっぱり自分の自信にもなったし、でまた日本に帰ってやっぱりモチベーションも上がりましたね。
今月のお客様はプロテニスプレーヤーの伊藤達磨選手です。更新は毎週月曜日です。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。 www.login.co.jp をご覧ください。またこの番組に関する感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへ投稿をお願いします。それでは次週もお楽しみに。
包帯パンツ屋乃木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。